네, 세월은 부대인이다 이런 말들을 하지만 나이가 들면서 시간이 빨리 지나가는 느낌이에요. 그런 세월도 닦으면 구슬처럼 빛난다. 오늘도 열심히 닦아봅시다. 안녕하세요. 사랑해 한국말 신고야크노 헨시쪼 고토 무토 가츠케요 데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아유미 데스.
사랑하는 예쁜이 순짠 데스.
はい、 歳月人をまたずこんなことを言いますが年を取りながら時間が早く過ぎていく感じです。そんな歳月も磨けば玉のように輝く今日も一生懸命磨いてみましょうというふうに言いました。はい、昨日一昨日ねソウルも雪が積もりましたね。ということで今日は雪が積もると北の国からやってくる雪国三兄弟のお三方をお迎えいたしましょう。どうぞ。
안녕하세요, 텐짠데스.
아짠데스. 축짠데스.
야, 久しぶりだね.
아니요. 雪国だけど 寒い.
ご無沙汰していましたけど、皆さんお元気でしたでしょうか?
今年はちょっと早いんじゃないんですかね?
そうですね。 12月の初めに韓国の中部地方に雪が積もってね。 未だに雪景色ですよ。 私, ヘンちゃんは最近韓国の 全国を公園旅行して回ってますけど、中西道、春川道とか通ると今も一面雪景色なんだよね。なんでの体が積もるの？そうなんだよね。不思議ね。それはあり得る話です。韓国はそんな雪国ってわけじゃないのにどこにこのゲリラ性の雪が積もるかわかんないってのがあるでしょう。 で、この間はちょっと広州に行った話、光州に行った話だけど、チャンウォンに行ってきたんですよ。チャンウォンっていうのはあんまり日本では知られてないけど、南の外れの東側が釜山じゃないですか。で、その釜山から横に釜山、キメ、チャンウォンっていう風に並んでるって話ですね。
ちなみに南なの？
うんうん。チネの桜とか有名でしょ？チネ？うん。それがチャンウォンだよ。 で、そこに講義に行ったんだけど、そこの人たち話したら雪がほとんど見たことないって話をしてたんだよ。やっぱり南だから。それでここでもし雪なんか降ったらみんな外に出てめちゃくちゃテンション上がるんだっていう話をしてたの。うん。うん。福岡
も一緒だね。
あ、そう、そんな感じ。もうそっちのけでみんな雪見ちゃって仕事にならないんだみたいな話をしてたわけ。そしたら、私が公園に行ったその夜から雪が降り始めて、次の朝にはもう
白銀の雪国になってたっていうことですよ。写真を送ってきたんだけどね。南の外れ。そう。もう縛れるって言ってたけどね。さすがヘンちゃんって話になりましたね。雪を連れて歩く男。そうそうそう。雪国お兄さんみたいな。あ、女子じゃないの。はい。そこ力を見せつけたっていうことですね。はい。そして、そこ力。いや、でもそこの人たちはもうなんか、ありがとうございますみたいな。
まさか。いや、嘘じゃないんだって。
雪降らないところで貴重なのか。
あ、武藤さんのおかげで雪降りました。本当に言ってたから。
雪だるま作ったかな。
本当に雪だるま作れるぐらい降ってましたよね。そしてもう戻ってきたら、ソウルも積もったということで、もうなんか私が全国回るから韓国が雪国になっちゃったみたいな。そういう話です。
うるせえ、私も思った。<笑>で、
そんないい話ばっかりじゃなくて、最近転んで怪我したっていう人が多いっしょ。
朝も滑ってましたね。そう。私の前の人。あそこ危ないゾーンだって思いながら。あっちゃんは雪は大丈夫なのね。寒いのは嫌。それ分かってんだけど。滑って転んだりしない。まだ大丈夫ですね。つっちゃんは？私大丈夫。ね。もう雪国三兄弟だからね。で、うちは、妻の義理のお兄さんが顔を打って怪我した。みんな顔面から言ったんですか？そう。お兄さん。で、入院してます、今。ねえ、はい。 ということで、雪怖いね。はい。ちょっと、わしが何コツというか、滑るところの歩き方っていうのを展示しますけど、滑ってる感覚で歩けばいいんですよ。両足に同じだけ体重乗せるの。滑るときって両足に同じだけ体重乗せるじゃない。滑ってるんだけど、ちょっと歩いてみようかなって感じで歩くの。そして、本当につるって滑ったりするときは、いや、滑ってんだからいいんだよっていう感じになる。<笑>そういう、ちょこちょこ歩きがいいけどね。そこちょこ歩き。私のコツはちょこちょこ歩き。<笑> だから、わしの前は、スーッて滑るときの感覚で歩いていって、滑ったり歩いたり滑ったり歩いたりみたいなことをやってるつもりになって歩くと、転んだりはしないですね、少なくとも。 でもさ、調子に乗ったら転ぶよ。
あと、年も考えないで。何それ、さっきの年の話かな。いやいや、ケンちゃんの年はわからんよ。 そういうとこ謎の会話をして、
実際どうなんですか、雪国ではツルツルするの、うん、
あの申し上げます、それはあの札幌は雪国すぎてツルツルなところない
雪国すぎ、
うん、雪に足を抜からせながら歩くのが基本だから、氷を歩く方法はあんまり得意じゃない、うん、札幌の人
雪の方がいいよね、
転ばない、うん、しかもあのスケートを滑ったことはほとんどない、
スキーだ、
そうスキーだからね、実は雪国の人は氷に弱いだよね、はい、ということで今日は全国で今韓国も雪国になってるので話をしてみました。それでは私たちはこれでおさらばしようかな、したっけね
ー、したっけね
バイバイ、
はい、ということで雪国三兄弟のお三方でした。それでは勉強ですね、
오늘의한국말。
はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。용희はどうしてる？
용희는어떻게지내？
うん、にってついた。はい、私たち別れたんだ。
우리헤어졌어。
うん、本当に気の毒だな。
あ、정말안됐구나。
うん、じゃあ難しいやつ。でもあなたがミンスよりももっとハンサムじゃない？
でも、하지만。
うん。
니가민수보다더잘생겼잖아。
はい、すごいの、バッチリですね。はい、それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日も比較の表現を中心にしたスキットですけど、今日はコンピューター屋さんに行ってコンピューターを買おうとしてるつんちゃんのスキットですね。それでは聞いてみましょう。이컴퓨터가우리제품중에서제일좋은겁니다。
아그래요？설명을좀더해주세요。
이건다른것들에비해서속도가두배나빠릅니다。
두배요？
はい、じゃあどうですか？
このコンピューターがうちで一番いいやつです。
はい、バッチリ。そして？
あ、そうですか、うん、もうちょっと説明してください、
うん、そして
2倍早いです、
うんうんうんうん、
2倍ですか、
そうだね、もうバッチリ状況把握してるね。それでは韓国語で聞き取れるように2回目聞いてみましょう。이컴퓨터가우리제품중에서제일좋은겁니다。
아그래요？설명을좀더해주세요。
이건다른것들에비해서속도가두배나빠릅니다。
두배요？
はい、じゃあどうですか？
이컴퓨터가우리商品중에제일좋은거예요。
うん、商品じゃなくて製品だったんですね、ヒント。
トンプン。
そっちの製品じゃなくて。
それは偽物じゃないって意味ね。それじゃなくてね、普通の製品。はい、そして？
아그래요、うん、설명좀더해주세요、
うん、続いて
두배빠릅니다。
さっきまた分からなかったよ、前の方が、
うん、何が速いのか分かります、
長さが速いとかありえないでしょ、
速度、
そうだね、うん、そして
두배요、
はい、ということですね。じゃあその速度が速いですの前が分からない、あとちょっと抜けてるとかあるから、そういうの埋めるためにゆっくりバージョンで埋めていきましょう。이컴퓨터가우리제품중에서제일좋은겁니다。
아그래요？설명을좀더해주세요。
이건다른것들에비해서속도가두배나빠릅니다。
두배요？
はい、どうですか？
이컴퓨터가우리제품중에제일좋은겁니다。
うん、中、何？
え。
うん、中へでも確かに通じるから OK なんだけど、この場合は中へそ、中でだったんですね。中でが中へそで、中へっていうのは中にじゃない？でも結構韓国語では中へみたいに中にで言っちゃったりもするんだけど、この場合は中へそ、中ででしたね。はい。
あ、그래요。설명을좀더해주세요。
はい。
이건다른것들 なんとか 속도가 두 배나 빠릅니다.
다른 것들은 아또가 わかんないってことね. 日本語だとなんだと思う? 他のに?
比べて.
そう、比べて. 比べるは、比べるっていう漢字を肌にくっつければいいの。
피하다.
피하다가比べるで, 比べてだから.
わかりません.
あみちゃんなんですか?
비해서.
そして?
두 배요.
はい、できたね。それじゃあ私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。このコンピューターがうちの製品の中で一番いいものです。
이컴퓨터가우리제품중에서제일좋은겁니다。
이컴퓨터가우리제품중에서제일좋은겁니다。
あ、そうですか。
あ、くれよ。
あ、くれよ。
説明をもう少ししてください。
설명을좀더해주세요。
설명을좀더해주세요。
これは他のに比べて速度が2倍も速いです。
이건다른것들에비해서속도가두배나빠릅니다。
이건다른것들에비해서속도속도가두배나빠릅니다。
2倍ですか？
두배요？
두배요？
はい、それでは、あみちゃん、タムもじょ？
単語と表現ですね。
はい。
コンピューター。
コンピューターですね。じゃあ、コンピューターグラフィックスって何て言いますか？
コンピューターグラフィックス。
コンピューターウイルス。
コンピューターバイロス。
うん、バイロスって言うんだよね。英語と同じ発音だってことになるね。コンピューターゲーム。
コンピューターゲイン。
はい。
제품。
製品ですね。さっきのつんちゃんのちょんぷんって言ったのは正しい品と。つまりあの偽物じゃなくてのちょんぷんですね。
結構韓国ではよく使います。
そうだね。これはちょんぷんなのか。
ちょんぷんえよって言いながら売る。
そうそう。偽物じゃないってことですね。はい。じゃあ、新製品って何ですか？
新제품。
じゃあ、製品を輸出する。
제품을수출하다。
はい。
제일。
第一、一番ですね。じゃあ、頭の良さでは君が一番だ。
머리가적기로는자네가제일이다。
頭がいいことでは君が一番だって言ってんだね。なんといっても食べるのが第一だ。
뭐니해도먹는것이제일이다。
뭐니해도、なんといってもですね。뭐니뭐니해도とか言うけどね。はい。
설명。
説明ですね。
좀더。
もう少し、もうちょっと、もうしばらくですね。ご飯をもう少し食べたい。
밥을좀더먹고싶다。
もう少し大きいのをください。
좀더큰것을주세요。
もう少しで終わります。
좀더있으면끝납니다。
うん、있으면、もう少しいたらってことだね。はい。
다르다。
違っている、異なっている、変わっているという形容詞ですね。あれ別だ。だから、対義語としては、買った、同じというのがありますね。じゃあ、昔とは変わっていて、どこがどこだかわからない。
옛날과는달라서어디가어딘지모르겠다。
うん、다르다は달라서というふうに変化しますね。これが変わっていてってことですね。
비하다。
比べるという比の字を書いて、比するという意味で比べるですね。じゃあ、バラの美しさを何と比べようか。
잔미의아름다움을무엇에비하랴。
年齢に比べて発育が良好だ。
연령에비해서발육이양호하다。
はい、발육이っていうのは発育ですね。値段の割にあんまり良くない。
가격에비하여그다지좋지않다。
はい、ということですね。
くだじって何？
あんまりっていう。
よく使うよ、口語で。くだじ、あんてんぎょとか。速度。
速度、スピードということですね。だから、スピード違反。スピード違反とか言わないで、スピード違反なんて言いますか？
速度違反。
はい。スピードを出す。
速度를내다。
うん。スピードが落ちる。
速度が떨어지다。
はい。ということですね。
두배。
二倍ですね。
もも나。
なんとかもというね、驚きを表す。二倍もっていう、そのもですね。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あゆみちゃんからですね。
이컴퓨터가우리제품중에서제일좋은겁니다。
아그래요？설명을좀더해주세요。
이건다른것들에비해서속도가두배나빠릅니다。
두배요？
응答えして。
なんか
怖いね。つんちゃんから。
이컴퓨터가우리제품중에서
중에서じゃない。さっきも言ってたけど、니은じゃないから。
중에서제일좋은겁니다。
아그래요？설명은좀더해주세요。
이건다른것들에비해서속도가두배나빠릅니다。
두 배요?
はい、ということですね。それじゃあ、みちゃん、頼むもじょ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、この何々がうちの製品の中で一番いいものです。ですね。
이컴퓨터가우리제품중에서제일좋은겁니다。이 TV 가우리제품중에서제일좋은겁니다。이휴대폰이우리제품중에서제일좋은겁니다。
はい。TV、テレビですね。テレビっていうのは日本語なんですよ。テレビジョンセットっていうのが英語だし、韓国では TV っていうか、テレビジョンというふうに言うかどっちかですよね。はい。ヒューテッポンっていうのは携帯フォンのことで、携帯電話ですね。はい。続く表現は、これは他のに比べて、何々が2倍も何々です。ですね。
이건다른것들에비해서속도가두배나빠릅니다。이건다른것들에비해서성능이두배나좋습니다。이건다른것들에비해서화면이두배나깨끗합니다。
はい。성능というのは性能ですね。좋다というのは良い。화면というのは画面ですけれども、깨끗하다。これはまあ、くっきりしている。鮮明だという意味での綺麗だですね。はい。それでは練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
이컴퓨터가우리제품중에서제일좋은겁니다。
はい。じゃあ練習してみましょう。
컴퓨터
이컴퓨터가우리제품중에서제일좋은겁니다
TV
이 TV 가우리제품중에서제일좋은겁니다
휴대폰
이휴대폰이우리제품중에서제일좋은겁니다。
はい。じゃあ続いて。
이건다른것들에비해서속도가두배나빠릅니다。
はい、練習してみましょう。
속도、빠르다。
이건다른것들에비해서속도가두배나빠릅니다。
선능、좋다。
이건다른것들에비해서성능이두배나좋습니다
화면깨끗하다
이건다른것들에비해서화면이두배나깨끗합니다
はい、ということですね。それじゃあ最初の文型で何かちょっと考えてみて。
あ、何しようかな。이전자레인지가우리제품중에서제일좋은겁니다。
はい、ということですね。電子レンジがということですね。つんちゃんの下宿にあるの？
ない。
かわいそうね。それでは。
お便り質問コーナー。
お便り質問コーナーですね。最初のお便りをあみちゃんから読んでもらいましょう。
はい、三重県にお住まいの増田由美さんです。
はい。
韓国ドラマを見ながら直訳で意味がわかるようになった頃は、役が違うと思うことがよくありました。いい加減な役をするなぁと韓国語仲間で話していたものです。そのうちにサラハンを聞き始めて、韓国語が奥が深いとわかり始めました。最近は、韓国語は言葉に情がある、使う単語や文章使いでその時の情がわかる。日本語は喋り方に情を乗せるという違いがあると思い始めました。日本語には訳せない情が少しわかるようになったので通訳も聞きますが韓国語の方を主に聞くようにしています、うん、サラハンのおかげです。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます、うん、これ面白いね。使う単語や文章使いで情を表現するのは韓国語だけど、日本語は喋り方の方で情を乗せるんだということですね。なるほど、
うん、うん、確かに、
うん、言葉自体に結構韓国語が激しいものとか情を表現するちょっと日本語にはないという言葉があるからね。はい、でこれはもうよくある話でしょ。本当役がいい加減だなと思うこと、これ別に英語の映画見ててもなんじゃこりゃっていうのは時々ありますよね、まあ、たくさん数こなしてるからそうなのか知らないけど、
いい加減な役いっぱいありますよ、
うん、
なんか食っちゃね食っちゃねっていうのが、きちゃねきちゃねってそのまま、うん、そのままやられてた。
日本語の韓国語に訳す
とはね、食っちゃね食っちゃねっていうのは普通にもっこちゃごもっこちゃごって訳せばいいじゃないですか。
だから意識せずにやっちゃったってことだよね、
うん、食っちゃね食っちゃねっていうのがきちゃねきちゃね
それはでも見事だな。
そう、見事見事、私もなんか見て笑っちゃった
なるほ 昔まあ、英語の話だけど、そのベストマンっていうのは知ってる？結婚式の時に介添え人みたいな役をする男性、それベストマンっていうんだけど、お前が一番だとかって訳されてたよね。
ベストマン、
そうそう、
あ、そういうこと
なんじゃそれ。
あ、ベストマンだから
知らないんかいっていうね。はい、はい、じゃあ続いて2つ目を私の方で読んでみましょう。大阪府在住の森勝美さんですね。いつも楽しくてためになるお話ありがとうございます。韓国語を勉強し始めて2年半になります。韓国語能力はまだまだなのですが、この番組を知ってさらに楽しく勉強できるような気になっております。ところで、クマン、それくらいにする、それくらいでやめるね、クマンについて教えてほしいことがあります。クマンチャゴラはもう起きろと辞書にありますが、ヌジョスにクマンチャゴラはもう遅いから寝なさいとあります。起きろと寝なさいと全く逆なのですが、この違いについて教えていただけたらと存じます、ということですね。どうもありがとうございます。
なんか面白いですね、うん、
これはね、クマンの意味が何なのかってところからまず説明すると、クマンなわけね。クっていうのはその、マンっていうのはだけってことです。だからクマン、それだけってことになるわけだけど、だからそれだけにするね、それだけに何々するという形でクマンなんとかって言われるんですよ。だからそのままクマンチャゴラっていうのを普通に訳すと、クマン、そのくらいにチャゴラ、寝なさいってことだから、そのくらいで寝るのをやめるって意味になるでしょ。クマンチャゴラ、そのくらいに寝なさい、すなわちそのくらいで寝るのをやめるっていうことですね。だからクマナジャっていうと、そのくらいにしようってそのままの意味になるわけですよ。で、問題はこのクマンがクマネソっていう言葉の省略形として使われることがあるっていうことが問題なんですよ。で、あとのヌジョスにクマンチャゴラっていうのは、ヌジョスにクマネソチャゴラ、そのくらいにして寝なさいということを言ってるということになるわけで、この二つはだから状況で見なきゃならないということになる。韓国人もこの言葉だけ聞くとちょっとどっちかなって思うようなものでもあるということですね。で、例えばそのくらいにしての意味で使われる場合は、今言ったヌジョスにクマンチャゴラ、それからクマンヘオチジャみたいな、これよくドラマとかで言うようなやつだけど、クマンヘオチジャ、ウリクマンヘオチジャっていうと、我々はそのくらいにしてやめよう、別れようということで、これで別れようという意味になるわけですよね。
クマンマンナジャとかね、うん、会うのをやめよう、会うのはこれだけにしよう、
そう、それは最初の意味で、このくらいに会おう、だからそのくらいで会うのをやめようということになるね。で、この場合クマンヘオチジャ、ね、クマン会おうとクマン別れようが同じ意味になるという意味です、うん、はい、クマンがクマネソということになるというふうに解釈するとわかりますよね。で、こういうことってこれだけじゃなくて結構あるのがあるじゃない。例えば여기자리있어요ってやつ席が空いてるのかって聞くときに、そう、食堂とかでここ席が空いてますかって聞くときに、여기자리있어요っていうのは、私が座る場所がありますかって意味にもなるけれども、ここは誰かの場所ですかっていう意味にもなるわけ。자리있어요、これもわからない。その場合はサラミ있어요とか、アムド없어요とかね、そういう風にして答えるしかないってことですよね。
例えば私が座ろうとしたところに、うん、誰か他の人が来て、あ、チャリ있어요って言ったら、ここは座っちゃいけないってこと、うん、ここには座る人がいるから、あなたは座っちゃいけない、うん、で、私がどっかチャリを探してて、うん、チャリ있어って言われたら、あそこには私が座れるチャリがあるってこと、うんうんうん、は
い、ということで、クマナジャ、クマンハジャっていうのが、これくらいにしようね、クマンヘオジジャっていうのは、これくらいにして別れよう、こういった2種類の意味があるというのがクマンだということですね。はい、それでは続いて、今日はコリアンたまらんお便り大募集ですね、ということで、あゆみちゃんの方から読んでもらいましょう。じゃあ、八太子さんからですね、2つともね。
いつも楽しく聞いています。日本に家族で帰った折のことです。実家の父が息子を抱っこしようと寄ってくるのに対して、慣れない息子は、しろしろ、いやいやと言いながら逃げ回ったんですが、それに対しておじいちゃんは、いや赤だ赤だと言いながら追いかけ回していました。
はい、ということですね。しろっていう、しるたのね、パンマル系、いやだいやだってことですけど、それが色の白だというふうに解釈して、それを否定するために赤だ赤だと追いかけてたって話ですね。面白いね。
白って言っても可愛いんでしょうね、
はい、うん、韓国語を話してる子供を無条件受け入れてるっていうあたりがやっぱりいいよね、おじいちゃんの愛って感じで。はい、そして同じ八太子さんからですね、これもじゃあ読んでみて。
日本に里帰りしている時、私が子供と出かけるたびに、子供にシンバル進行、靴を履いてというのを、私の母は出発進行と言っていると勘違いしていました。
シンバル進行っていうので、出発進行
なんか似てるね。
はい、ということです。 はい、ということでこういった楽しいお便りをまたお願いします。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。
さらによー。